障害学習ナンバー533、香り高い文化の町、発行下諏訪町教育委員会、編集障害学習編集委員、郵便番号 393-8501、 長野県諏訪郡下諏訪町 4611-40、 下諏訪総合文化センター内、電話0266-271111、内線718、ファックス0266-280131、 E メール syougai@town.shimosuwa.lg.jp。 障害学習コンテンツ、親しむ、楽しむ、鍛えるスポーツ。私の障害学習。ぶらり下諏訪お宝発見。図書館祭り2018。障害学習コンテンツ終わり。親しむ、楽しむ、鍛えるスポーツ。チャンスボールを楽しもう。下諏訪町スポーツ推進委員、高木重義。下諏訪町発祥のチャンスボールは、子どもさんから高齢者まで誰でもできるニュースポーツとして定着してきています。マレットゴルフと同じボールとスティックを使い、コートの上でボールを軽く打って中心の得点ゾーンに入れ合うもので、スティックを軽く触れさえすれば誰にでもできます。約20年普及に努めてきて、年に1回のチャンスボール大会も参加チームが年々増えて賑やかに開催しています。今までに多くの町民の方々に体験して楽しみを味わってもらってきた中で、共通して言えることは、ゲームの最中に笑い声や笑顔が多く見られること、形勢に応じたゲームの進め方を考えるチームワークができることです。このゲームは相手のボールを得点ゾーンから弾き出すことが OK であり、最後の一球は得点ゾーンの近くから打てるので、一気に逆転という変化もあり、最後まで息を抜けず楽しめるゲームです。皆さん、チャンスボールを楽しみましょう。楽しかったな、チャンスボール。下諏訪南小学校3年、小島光平。僕は2年生の時から体力づくり教室に通っています。なぜ通っているかというと、僕より足の速い子に勝てるようになりたいからです。6月7月はチャンスボール教室でした。去年はチャンバラ教室だったから全然違う競技になってびっくりしました。チャンスボールはチャンバラと違う面白さがあって楽しかったです。的に向けてボールを打つのは難しいです。相手の邪魔もあるし、微妙な位置に微妙な強さでボールを打つのはとても難しいです。失敗した時は惜しいなぁと思い、少し悔しいです。でも、点が入った時は難しい分かなり嬉しいです。チームで協力し、点を取ったり取られたり、ミラクルを起こしたり起こされたり、弾き飛ばして点を減らしたり減らされたりしてドキドキします。チームプレーが大切だと思いました。最後の試合では、3年生1人と1年生2人と大人1人のチームで、4チーム中3位になりました。1勝できて嬉しかったです。これもいいなとチャンスボールの試合をしながら思いました。この競技を初めて知ったけど楽しかったです。また機会があったらやりたいです。相撲が教えてくれた大切なこと。下諏訪八代中学校3年、ミサイズ陽。僕と相撲との出会いは、小一の時、父の勧めで参加したわんぱく相撲です。小六の夏に習い始め3年が経ちました。その間で一番辛く苦しかったのは、中二の時に大きな怪我をし、1年近く相撲が取れなかったことです。稽古したり大会に出たりすることを当たり前に思っていたのですが、大きな怪我をして初めてそれらが当たり前でなかったことに気づきました。稽古のできない間にライバルとの差が大きくなってしまうのではないかという不安に押しつぶされそうになった自分がいました。 そんな時、僕を助け支えてくれた人たちがいました。焦らず今できることをやろう、怪我を乗り越えて強くなった選手はたくさんいると励まし続けてくださった相撲クラブの先生方。毎日の丁寧な治療で怪我の回復を助けてくださった整骨院の先生方。筋トレをサポートしてくださったジムスタッフの皆さん。復帰を温かく見守り励ましてくれた八代中バレー部の仲間や先生方。そして僕の一番近くで毎日一緒にトレーニングに付き合ってくれた父。本当にたくさんの人たちの支えのおかげで、僕は苦しい時期を諦めず乗り越えることができました。ようやく復帰して迎えた中3の中大連。全国大会出場決定戦で1位になった時の喜びは、とてつもなく大きいものでした。支えてくれた方々への感謝の気持ちが、涙と一緒に溢れ出ました。どのような状況にあっても、その時自分のできることを精一杯やることが結果につながっていく、そんな大切なことを教えてくれた相撲に感謝しています。数秒のために。下諏訪八代中学校3年、長田健太。相撲は他のスポーツに比べて短い時間で勝負がつきます。ほとんどが秒単位です。その短時間での勝負のために稽古をします。四股、すり足などの基礎稽古から始まり、一押し、相撲へと続きます。その後、ぶつかりをします。ぶつかりというのは、土俵の端から端まで使って、思い切りぶつかり合い、それから相手を土俵の外まで押し出す稽古です。ぶつかりは、残っている体力を全部出し切ります。全力で相撲を10番、それ以上取る日もあり、その後のぶつかりは本当にきついです。ですが、土俵の上の短時間の勝負のためには、絶対に必要なので頑張ってやりきります。ここに写っている写真は、今年、木曽町で行われた中部日本選抜中学生相撲大会の時撮影したものです。この大会は、東海北信越地区からも参加があり、レベルが高い大会です。僕はこの大会でベスト8になり、最優秀選手賞をもらえたのですが、相手の気迫に負けずに、より早く、より強い当たりを意識して、さらに上位を目指したいと思っています。最後に、相撲は礼に始まり、礼に終わると言われるほど、礼儀を大切にするので、いつも気持ちの良い挨拶を心がけています。中部日本選抜中学生相撲大会で最優秀選手賞をもらった時の写真が一枚載っています。私の生涯学習、舞台に魅せられて、演ずる魅力、町社会教育指導員三井光。え？オペラ？私がやっていると伝えると大抵の人が目を丸くする。私にとってオペラは生きる力であり、人と向き合える類まれな存在だ。そしてその過程の中にはあらゆる要素が存在する。まずあるストーリーがある。そのストーリーの中に入り、一人の人物を演ずる。役によっては幼児から老婆まで年代は様々で、時には少年だったりもする。したがって、日頃から周囲の人たちが観察対象となり、その自然な動きや思考に私の目は向けられる。あ、今あの人は何に気が止まったのだろうか、とか、このタイミングで笑い出した理由は何なんだろう、とか。オペラの醍醐味は声の魅力であるが、超音波のようなムービーに乗せて、怒りや喜びや悲しみをストレートに表現することは、ストレスの解消にとても良い。また、この細い超音波のムービーを発することは、サーカスの曲芸をするのと似ている。数十年の修行によって、空中で綱渡りを難なくこなしているように見せることができるようになる。いつ落ちるかとハラハラ見ている観客。澄ました表情で渡り切ったとき、 感動とため息にブラボーの歓声が起こる。これもまたオペラ鑑賞の醍醐味である。また、オペラは総合芸術でもある。今週、志を一つにした仲間と諏訪の地で初めてオペラを上演する。計画中の舞台では、指揮者、演出家、合唱団、俳優、ダンサー、ピアニスト、オーケストラから始まり、衣装、舞台美術、メイク、ヘアメイク、小道具の職人さん、着付けまで合わせると、総勢70名ほどのメンバーで10ヶ月かけて一つの作品を作り上げる。普段生活していて、これだけ多くの職種の方と出会い、共に何かを成し遂げることがあるだろうか。それぞれが真剣に最高なものを生み出そうとする様子に、日々感銘を受ける。しかし、花火は一晩で打ち上がってしまう。その後の空虚感といったら、これは例えようもない。しばらく抜け殻のように動けなくなる。エネルギーは尽きているのだが、心の中はひどく満たされている。そんなわけで、懐は寂しい一方だが、やめられない。現在取り組んでいるのは、15歳の娘芸者、蝶々夫人。明治時代の長崎で、アメリカ人の現地妻となり、最後には捨てられて自害するという役柄。年は、おもちゃとお菓子の年頃だそう。その年頃の子を探しながら街を歩くのが楽しみである。合唱に魅せられて、萩倉野村光雄。合唱を始めて10年になる。きっかけは、若い頃から歌っていた妻からのお誘い。当時、妻が所属する女性合唱団と、私が入団することとなる男性合唱団とのジョイントコンサートが迫る中、2年に一度の下諏訪文化センターステージでの晴れ舞台の内側を見聞する機会があり、大勢の仲間とハモって合唱する楽しさ、緊張感、感動、達成感に魅せられてハマってしまった。当初は慣れない楽譜での懸命な音取り、リズム取りに苦労する。学生時代ギターの経験があり、楽譜は見慣れていたものの、合唱はその音を自分の声で出す分、楽器と違う。最初は改名、ドレミファで音を取り、歌詞をつける。最近では初見、初めて見る楽譜でも音が取れるようになってきている。さらにボイストレーナーの先生より技術的な発声、歌唱力アップへの指導。カラオケとは違う発声、喉頭蓋を開けて、口の奥を広げて、と。究極を極めるのは難しい。現在、3団体に所属。男性合唱団シルキーナイツでは、男性4部合唱、私はバスパートの重厚さ、醍醐味を楽しみ、会長職も経験。下諏訪混声合唱団では、管弦楽との共演で、ミサ曲にも挑戦。アンサンブルシャンテでは、老人ホーム等への慰問で気楽に楽しむ。歌の曲目は、クラシック、ポピュラー、フォーク、歌謡曲、唱歌、合唱曲、民謡等、様々なジャンルにわたり、ベートーベンの第九も経験させてもらった。会社の仕事以上に、一生懸命多忙な趣味の時間を過ごす日々。合唱はまた健康にも良い。練習前のかなりの体操、ストレッチ、下半身はしっかり踏ん張り安定させ、上半身はリラックス、脱力、腹式呼吸、胸式呼吸、良い姿勢での発声練習、体が楽器、お金もかからない、楽譜代、毎月のレッスン代、衣装代くらい、いつでもどこでも誰とでも歌える、声を合わせることができる。合唱は一人ではできない。仲間との信頼、協調、共感、和が必要。コンサートが近づくと、曲の出来栄え、完成度、指揮者の求める音楽のレベルに上げるプレッシャー、苦痛に感じ悩むこともある。合唱人口は多く、諏訪地区でも私の知っているだけでも30以上の合唱団がある。お互いのコンサートに行き合うこと年間10回ほど。お客様に聞いてもらい、 感動を届けられれば最高。歌える幸せ、歌える喜びをかみしめながら、自分たちが楽しむのが一番。合唱仲間には高齢者も多いが、いくつになっても歌えるところが合唱の良いところでもある。これからも笑顔で歌っていこう。皆さんも一緒に歌いませんか。下諏訪と音楽、平沢町富永忠明。ライブハウスと言われてピンとくる方はいらっしゃいますか。若者が多くて音楽を演奏していて暗くてタバコ臭いイメージ。はじめまして、下諏訪の平沢町でチャーリーズハウスというライブハウスをやっています。店を始めて現在4年、今月で5年目になります。ここ下諏訪でライブハウスを始めたきっかけは、音と触れ合える場所を作りたいでした。もともとは伊那でライブハウスをやっていたり、音響に関わる仕事を続けて20年、それしか取り柄がないのですが、なかなか一般的には分かりづらい業種です。下諏訪は気さくな方が多くて、お話をしているうちに私たちのライブや音楽、楽器に対する感覚が一般とはずれていると感じ始めるようになりました。ライブハウスは暗くて大きな音を出す閉鎖的な怖い空間。楽器はやってみたいけど高価かもしれないし、どこで買えばいいのかわからない。音楽は聞くけれど、ジャンルとか詳しくはないし、話についていかれないかもしれない、などなど。狭い世界で生きてきた私にとって、皆さんのお話は目から鱗でした。それならば、と、ライブハウス内でカフェ、バーを始めたり、道路から店内が見えるよう窓をつけたり、窓があるライブハウスは少ないです。音楽に対する感じ方のハードルを下げる工夫を続けました。開店当初から続いているイベントで、現在80回を超えるつぼみの会という企画があります。ギター初心者が集う会なのですが、講師がいません。みんなでワイワイと初心者同士、ちょっと弾ける人がちょっと弾けない人にちょっと教えるという、なんともふんわりした企画ですが、これが長寿企画になっています。下諏訪は素晴らしい街です。私は秋宮の近くに住んでいますが、昼間は観光客の雑踏でにぎわい、夕方は家路につく人と居酒屋さんの準備の音が夕暮れの中交差します。真夜中はしんとした空気の中、虫の音と時折聞こえてくる仏法僧の声。下諏訪町が織りなす音たちはそのまま音楽です。この町で宿を始めて、マスヤゲストハウス斉藤京子。2014年8月に平沢町の元マスヤ旅館を改装し、マスヤゲストハウスとしてオープンしました。ゲストハウスというのは素泊まりが基本で、シャワーやトイレ、キッチンなどをすべて共有する代わりに、安価で気軽に泊まれる宿泊施設です。海外からの旅行者や学生さんの利用者が多かったのですが、最近は日本各地に増え、知名度も上がり、幅広い年代の方が利用するようになってきました。学生時代から旅先ではゲストハウスを利用しており、いつか自分でもと思っていました。素泊まりだからこそ、宿の外に出てその地を深く知ることができるゲストハウス。各地のゲストハウスに泊まり、好きな地域がたくさんできた私は、地元も誰かにそんな風に思ってもらえたら嬉しいなと、出身地である諏訪地域を開業の地に決めました。諏訪地域の中でも交通の便も良く、歴史的な建物や美味しい老舗のご飯屋さん、もちろん諏訪大社や温泉、そして個性豊かな店主のいる素敵なお店が本当にたくさん、すべてが歩ける範囲の中にキュッと詰まった下諏訪町は、とても魅力的な町で、旅の拠点にもぴったりだと思い、この地に宿を構えることにしました。オープンしてから4年、この町で宿を始めたこと、この町に住んでいること、良かったなと思うことばかりで、どんどん下諏訪が好きになっていきます。早朝に温泉に入り、背中を流してもらったこと、 自分家の苔がとても美しくて時間を忘れて見とれてしまったこと。店主のお話が楽しくて消灯時間ギリギリまで帰って来られなかったこと。今まで食べた中で一番美味しいうなぎだったと感動してくれたこと。宿泊してくださった皆さんから下諏訪滞在での嬉しかった出来事を聞くことや、こんなに良い町だったなんて知らなかったと言ってもらうことが本当に嬉しく、宿を始めて良かったと思う瞬間です。下諏訪は見どころがたくさんありますが、また会いたいと思う素敵な人のたくさん住んでいる町。こうしてみんなを受け入れてくれる町の方々のおかげで宿を続けていられることをとてもありがたいと思っています。初めて下諏訪に来たという方もとても多いますや、マップを広げて町の案内をすると一日じゃ回りきれないと驚かれることがよくあります。住んでいてこんなに楽しい魅力たっぷりのこの町の楽しさをまだまだたくさんの方に伝えていきたいと思っています。ぶらり下諏訪お宝発見その4、歴史の町下諏訪、各国に眠っているお宝を地元の方に解説していただきました。萩倉の宝物、女工さんの供養、萩倉小河原進。萩倉は7年に一度御柱山出し祭の会場として氏子や観光客で大いににぎわいます。祭りの前日には準備のために入り込む車で県道八島線に交通渋滞が発生します。そして3日目の昼、秋宮一の御柱の通過とともに突然にいつもの静寂が戻ってきます。このお祭りの喧騒と静寂が萩倉の歴史に重なり合って私には感じられます。まだ中央線が開通する前、当地は製紙の生産で栄えたと聞きました。村内に大きな3階建ての木造の建物があり、子供ながらになぜこんなに大きなお蔵があるのだろうと不思議に思っていました。それが女工さんたちの寝室であったことを後から知りました。さらに年を重ねて村の役が回ってき、萩倉共同墓地に女工さんのお墓があることを知りました。この村は新参者に冷たいと若い頃に聞いたことがあります。そんな村ではありますが、その年の町内会長になると共同墓地の草刈りをし、女工さんたちの供養をします。これが毎年延々と引き継がれていくのです。名前の刻まれた墓石もありますが、共同墓地には故郷に戻ることなく当地で命を落とした無縁仏も埋葬されているようです。どこで生まれて萩倉までやってきて、どんな気持ちで女工として働き、どうして命を落としたのか、お骨はなぜ家族に引き取られなかったのか、ご家族の子孫は今どうしておられるのだろうか、あるいはこうして萩倉で供養されることも幸せなことかもしれないなどといろいろなことを考えます。今年も夏の暑い盛り、町内会長は草刈りに汗を流すのでありましょう。写真が4枚掲載されています。写真1、萩倉共有会の制作による看板、水清き生死発祥の里萩倉と書かれています。写真2、女工さんの寝室、下諏訪町史下巻より、3階建てのお蔵のような建物の写真です。写真3と4は共同墓地に残る女工さんのお墓です。図書館祭り2018、10月20日土曜日、21日日曜日、家族みんなで楽しめる企画満載。ぜひこの機会に図書館にいらしてください。期間中、いつもは入れない閉館書庫の見学も行います。予約制ですので、お電話で予約をしてください。開催行事内容、20日土曜日、9時30分から展示、下諏訪俳句会、エンジョイフォト諏訪写真展、10時から12時、体験しよう、朗読、展示、 10時から12時、子ども俳句教室。10時30分から12時、お話の広場。北小学校生徒による劇、八代中学生による大型絵本読み聞かせ、星の会の朗読、お話の部屋によるペープサート。15時から16時、雅楽と朗読の贈り物。下諏訪中学校雅楽会演奏、山彦の会朗読。21日日曜日、10時30分から12時、仲良しコンサート、子供たちのかっこいい演奏をお楽しみください。マジックショー。10時30分から12時、かわいいオリジナルしおり作り。10時から12時、体験しよう朗読展示。9時30分から展示、下諏訪俳句会、エンジョイフォト諏訪写真展。14時から16時、図書館のお宝秘蔵展。図書館の閉館書庫に保管されている貴重本を手に取ってご覧いただけます。問い合わせ、下諏訪町立図書館、電話 275555。ほのぼの街角で。目まぐるしい一日にふーっと一息入れる夕暮れ時、オルゴールが5時を告げた。10月、夕焼け小焼け。9月、あざみの歌。息子がぽつりとつぶやいた。はっとして、そうなの?と聞き返すと、4月から9月、6時、あざみの歌。10月から3月、5時、夕焼け小焼け。と教えてくれるではないか。そう、今日は10月1日であった。彼は、今日から夕焼け小焼けで5時に変わったね。と言いたかったのかもしれない。我が息子は知的障害を伴う重度の自閉症を持つ。人との会話は決まった単語を使う片言のやりとりのみである。彼はいつも自分だけの世界、とりわけ音の世界を楽しむ。が、時々外の世界のものが立てる音に耳を傾け、その音の持つ意味を自分なりに探っている。この街には、ひときわ美しい音色のオルゴールが流れる。日々の慌ただしさにもがいている私には、それを味わうゆとりがなかった。そんな時、穏やかに流れる息子の世界が垣間見えたようで、ふんわり包まれてしまった。宮尾光記す。